本日のメッセージ、神の恵みを受ける人、泊まり込み牧師、よろしくお願いいたします。
皆様、おはようございます。クリスマスのアドベント第2週お迎えできて、嬉しく思います。オンラインの方々、それからカナホールで聞いている方、あるいはピロティパティオで礼拝に参加している方々もおりますけれども、心を一つにして今日の礼拝を捧げてまいりたいと思います。では一言お祈りして今日の御言葉をお伝えしましょう。愛する天のお父様、神様の皆をあがめます。アドベント第2週のこの礼拝を聖霊なる神様の導きの中で、私たちが神様を見上げるひとときとさせてください。世界で持たれている礼拝の一つ一つのうちに神様が届いてくださいますよう心から祈ります。神様に委ねて期待してイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日は、ルカによる福音書の御言葉を、共に読んでいくことに、いたします。ルカによる福音書は福音書の第2番目の、書物ですが、他の書物と、他の福音書と、少し違うところは、ルカによる福音書は女性のことについて、とても大事に、取り扱い、語っています。それから、ルカによる福音書は、そうですね、弱さを覚えている人たち、苦しい中におられる人たち、その方々のためのメッセージとも、なって、います。それから、ルカによる福音書はこの音楽ですね、音楽にもとても心を、開いて、音楽の豊かさ、確かさ、そして神様を礼拝する、そのことがですね、ルカによる福音書を読むと、感じることができます。ですから、このルカによる福音書ですね、今日読んでいくんですけれども、このルカの福音書を通してまた私たちも教えられてまいりたいと思います。クリスマスのメッセージとして今回私は3回シリーズで、御言葉を取り継いでまいりたいと思ってます。まず一つはマリアのクリスマスですね、今日話します。それから続いてヨセフのクリスマス、それから羊飼いたちのクリスマス、その3つをですね、3回に分けて、お話ししたいと思って、おります。さて、今日の聖書の箇所はルカによる福音書の1章の26節から、38節の御言葉ですね。この箇所はクリスマスになりますと必ず、読まれる、一読される、そういう聖書の、箇所でもあるわけです。ここにはマリアに男の子が誕生するという、神様の使いからのお知らせが届いて、まいります。マリアはまだ年若い、女性でした。普通の女性でありました。洗濯やお掃除や、またお父さんお母さんの言うことを聞きながら生活していたと思います。でも神様はこのマリアに目を留めて、そしてマリアに、マリアを通して世界がある意味では一変するような、そのような、出来事、働きをマリアに与えて、くださったものです。神様がマリアを選ばれたということには理由があるかと言えます。それはマリアの信仰が関わっていると言っても良いのです。さて、 そのマリアの信仰をこう見てみると、今日の聖書の箇所で3つ挙げることができます。まず1つは、28節で、天使は彼女のところに来ていった、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられると言われたことです。マリアには主が共におられるという信仰が養われていたと考えられます。御使いは入ってくるとすぐマリアにですね、言ったものです。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますと。神様が共におられるということは、どのことにも増してとても大きな喜びであり、力となり、そして重要なことだということが言えます。聖書の人物、聖書の先輩たちを見てみてもですね、アブラハム、イサク、ヤコブ、そして下ってダビデ、聖書の旧約聖書の先輩たちを見ていても、神が共におられるということは彼らの信仰のとても大事なこう根底になっておりました。ダビデは詩編の23編の4節で次のように言いましたね。たとえ死の影の谷を歩むとも災いを恐れません、なぜならあなたが私と共におられるからですと告白しているんです。それからイエス様は天に戻られるときに弟子たちに世界に福音を述べ伝えるように伝えましたね。大宣教命令、マタイの28章の19節20節に書かれておりますけれども、あなた方は出て行って、世界に出て行って、そして人々を、国民を、すべての国民を弟子としなさい、そしてバプテスマを授け教えなさいと言われたんです。その時の最後の言葉というのはですね、私は常しえにあなた方と共におりますと約束してくださったんですね。ですから旧約聖書、新約聖書を見ていてですね、この主が共にいてくださるっていうことは私たちにとってもとても大切な御言葉となります。ですから主が共にいてくださるということは God with us ということはですね、私たちの信仰のとても大事な基盤となり、基礎となるわけです。そしてその主が共にいてくださるということは聖書全体の大きな鍵となります。ですから主が共におられる、本当に私と共におられるかどうかですね、そのことを胸に手を当てて、主が共におられるということをですね、私たちは心に刻むと同時にそのことを体験する、そのことはとても大事なことかと言えます。さて、天使の、神の使いの言葉にですね、マリアはとても戸惑い、そして一体この挨拶は何のことかと考え込んだと書いてあります。しかし天使はですね、神の使いを畳みかけるようにマリアに言ったんです。それは30節、マリア恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい、その子は偉大な人になり意図高き方の子と言われ、神である主は彼に父ダビデの王座を下さる、彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがないと言ったんですね。それが30節から33節まで天使の言葉が続いて語られてきました。天使に会うことさえ、神の使いに会うことさえとてもびっくりしてドキドキし落ち着かなかったことでしょう。旧約聖書の時代には神を見た者はその命が危ないとも言われたほどでした。今日の聖書の箇所の前にですね、エリサベツとザカリアが出てくるんですけれども、ザカリアは主の宮で当番になって、その主の至聖所に入っていくんですね。で、この至聖所に入っていくときに、この祭司は鈴とロープが必要だったんですね。 なぜそのロープと鈴が必要なのかというと、その施政所に入っていくときに神様に出会って、そしてひょっとしたら命を失うことがあるかもしれない、命が終わることがあるかもしれない。鈴が鳴っていたら動いているので鈴が鳴るので大丈夫と分かりますが、もしその祭司が命をこう終えた場合ですね、鈴が鳴らない、そしたらロープでこの祭司を引き出していくということがですね、こう言われていたわけです。ですから祭司も命がけで施政所というか神の宮に入っていくということがあったんですね。ですから神を見ると、神の使いを見ると自分の命も危ないとも考えられることがあったわけです。ですからマリアはですね、天使に会った時にこうびっくりして、おめでとう、そして、恵まれた方、主があなたと共にいるというそのことに驚いたんですが、でもさらに畳みかけるように天使、神の使いが語ったことはですね、意図高き方の子供、神の子をあなたは身ごもりますよって、この方は神様がお約束されていたように、この世の中のすべてを治めることのできる偉大な人であり、神の子であり、そして共に父ダビデの王座を継承するものだと、そのように語っているわけですね。ですからダビデは神の使いにも驚きますけれども、神の使いの言葉にも驚いて、私が身ごもる、神様の御言葉を、神様の子供を身ごもるということにもですね、驚いたわけです。そして彼女は、マリアは天使に、言った。34節、どうしてそのようなことがありえましょうか、私は男の人を知りませんのに、と天使に答えていく、マリアの姿が描かれています。マリアの信仰で2つ目、今の箇所を読んでて示されることはですね、マリア、恐れることはないと言われた、その恐れない信仰をマリアは持っている、そういう、女性で、あったと言えます。確かに言葉を聞いたときはびっくりして恐れることがありましょうけれども、でもマリアはそのことを心に留め、そして神の言葉をこう思い起こしながら、そして恐れることのない人生をこう確認していったということができます。聖書の中で一番多い神様のお約束っていうのはですね、恐れないって、恐れないでいなさいっていうメッセージなんですね。私たち人間は弱さがありますし、とても変わりやすいものなんですが、神様の言葉は変わることなくですね、私たちに恐れることはないって。どうして恐れることがないですか？それは神が共におられるからです。どの力にも勝る、どの存在にも勝るお方が私といるならば、どうして他のものが私に敵対することができようか、他のものが私に勝利することができようかと、そのことをですね、聖書は私たちに語っているわけです。ですからマリアがですね、この天使、神の使いから言われて、心に確認していたことは恐れからの解放でした。神が共におられることによって直ちに恐怖から恐れから解放される。全知全能の神が共におられるので、何を恐れましょうかと、そのようにマリアはこう心に、刻んでいたことなのです。さて、そのようなマリアに天使と神の使いとのやり取りがありますが、35節、天使は答えた、聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む、だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれると、そのように、神様の使いは、マリアを励ましていきました。 このルカによる福音書の特徴というのは聖霊なる神様の働きなんですね。でマリアが神の子を身ごもることも、これは神の聖霊の働きなんだと、そのことをですね、語っているわけです。で私たちは、そのようにマリアも不安に覚えたり心配になったり、一体これはどういうことかと思うことがありましたけれども、でも神様の使いとのやり取りの中でですね、日頃から培っている信仰もこう含めて、この主が共におられる、恐れる必要はないという、そういう信仰に立ってマリアは神の言葉に聞いていきました。さて三つ目ですけれども、マリアの信仰に見られる三つ目のことは、一章の37節にですね、37節に書いてあります。その前から30節から読むと、36節から読むと、あなたの親類のエリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つないと神の使いは言ったわけですね。ですからマリアは神にできないことは何一つないという、そのことをですね、この天使から告げ知らされて、そしてその言葉を彼女の信仰のこの大事なこの神を信頼するその思いを持って歩んでいったということになるわけです。このことはですね、人間が思うようにすべて実現するとか可能になるということではありません。それは神様への深い信頼と、そして徹底した従順さを伴って神のなさることは最善であると信じる信仰となるわけです。ロマ書の8章28節に有名な言葉がありますね。神のなさることはすべて相働きで益となるという聖書の御言葉を私たちは見ることができます。ですから神様のなさることはよくわからないことがあるかもしれない、あるいはびっくりするようなことがあるかもしれない、でも神様は最善をなしてくださる、すべてのことを相働きで益としてくださるとマリアは心に留めることができたんです。でこのマリアの姿を見るときにですね、神様の主権の前にどう立つのかっていうことがとても大切なポイントになりますね。人間の思いで、人間の考えで、人間の計画の中で神様の前に立つということではなくて、神様のご計画が流れてくるときに、そのことに私はどう立ち、そしてどう神の主権に応えていけるのかということがマリアにとって、また私たち御言葉を読む者にとってですね、とても大切なことになるわけです。さて三つの大事なポイントをですね、マリアの信仰の姿、主が共におられる、そして恐れることはない、それから神にとって不可能なことはないということをですね、三つ押さえましたけれども、この三つに共通していることがあるんですね。何でしょう。この三つの言葉に共通していることは、これはマリアの言葉というよりも神の使いの言葉なんです。神の御言葉なんです。神の使いは自分の思いを語るというよりも神様からのメッセージをそのまま伝えていきますので、ですからこの恐れることはない、主が共におられる、神にとって不可能なことは一つもないということは、天使自身が考えたことではなくて、神様がこの天使に与えた言葉であり、そしてそれをマリアは心に留めて受け入れて歩んでいきました。ですからそのことは 聖書信仰なんですね。御言葉信仰ということになるんです。自分の思いや自分の考え、自分の体験が主となるのではなくて、神様の御言葉に信頼していく、神様の御言葉に心を留めていく、その生き方をマリアは私たちに示してくださったということになります。ですからこのクリスマスの季節、私たちの思いは、この神様がくださっているこの御言葉に対してどう私たちが応えていけるのか、そして自分はそうではなく、自分はよくわからないと思ったとしても、でも神様の御言葉が最善であるって、確かであると、そのことに生きるマリアの姿が共通して、この3つのポイントの中からですね、恐れてはいけない、主が共におられる、そして神にとって不可能なことは何一つないという、この言葉は全て神様の言葉により頼んでいく、そのような姿と言ってよいのです。私は牧会、牧師になりまして30年過ぎますけれども、1990年91年あたりから、牧師の働きをしております。最初は1年ほど小屋教会におりまして、それから牧港の教会、牧港中央教会に10年いまして、それから小屋に戻ってきて今、ここに至って、いるわけですね。その私を支えているのは、私の計画とか私の思いとか私の体験ということではないんです。それは神様から私に示してくださった神の御言葉があるんですね。ヨハネ6章の27節にですね、朽ちる食物のためではなく永遠の命に至る朽ちない食物のために働きなさいという言葉を私はいただいています。ですから私の計画いろいろありました。私の思いもいろいろこう考えることができますが、でもこの私を導いてくださる、私を方向性を与えてくれたのは神の御言葉なんですね。そして私たちのこの泊まり家の御言葉もありますね。先ほどのものを私個人に与えられた、朽ちる食物のためではなく永遠の命に至る朽ちない食物のために働きなさいという言葉が私に迫ってきますね。ですから私のターニングポイントというか分岐点に来た時に、この御言葉に、でもこの御言葉に逆らうこともありましたよ。こうすぐに答えられない自分もありました。でも私のこの本道は、進むべき道は神様の言葉にこうあったんです。で、私たち泊まり家の御言葉はですね、主の山に備えありという、創世記の22章の中にありますが、それは父が献身したい学校に行った時に、幼い私を置いて、生まれたばかりの血の身を置いて、それから母も仕事を辞めていたので明日の糧がないという、その中でですね、父は進学校、横浜の関東学院という大学、そして進学部に進んだんですね。そしたら明日の糧もどうしようか、血の身もいるという中でですね、この周りの人たちは冷たい男だって、そして愛と言っても、言うけれども愛のないっていう、そういうことも言われたようなんです。でも父が最初にこの上京して母に宛てた励ましの手紙にはですね、私はまだ弱いけれども必ず丈夫になるからって、そして、こう妻も子供も神様に捧げることができないで、どうして神様に仕えることができようかって、そういう言葉を書いて、創世記の22章の主の山に備えありを備えて励ましてくださったというんですね。ですから私たち泊まり家の この父、私、そして子供たちに流れるですね、この御言葉は主の山に備えありって、大丈夫だって、どんな時でも大丈夫だっていう、そういうこの御言葉の支えによって生かされていると言ってよいわけですね。ですからこのマリアも自分の思いではこんなことがありえましょうか、私は御使いを見てしまいました、あなたのこの御使いの言葉は恐れ多いものです、私は従えませんって、そういうことも思うことがあったと思うんですけれども、でもマリアは神の言葉を選んだんですね。そして神様に委ねた信仰の歩みをしていくことができたんです。ですからクリスマスは私たちがこの神の御言葉にどう応えていくのか、そして神の御言葉に応えていくマリアやヨセフや羊飼いたちや、そういう人たちの姿を通して私自身の、私たちの信仰をですね、顧みるということになるわけです。神様の計画はですね、このマリアの様子を見てると、こう短い期間で準備されたものではないですね。あのアブラハムから、あのエデンの園から神の計画は、救いの計画は広がって流れているんです。そしてその計画がイエス様にあって成就し、そして今私たちにもこの神の救いの計画が流れ及んできているわけです。ですから神の計画は大きく、広く、高く、そして私たちの思いをはるかに超えて神様は計画を持っておられるということになりますね。でも神様は分かりません、どうして私はこんな苦労しなければ、どうしてこんな状況になってるんですか、どうしてですかどうしてですかっていうことがですね、いっぱい私たちの中に出てくると思います。それはパズルのピースみたいにですね、今分からないことがあるかもしれない、でも神様の大きな計画の中には、全てのことを相働きて益としてくださる神様のご計画は確かなもので、最善で、今分からなくても大丈夫、神様は私たちを豊かに用いてくださるということになりますね。そしてこの神様の計画はですよ、あのマリアだけに、マリアだけで止まったと思いますか、いいえ、そうじゃないんです。世代を超えて、ジェネレーションを超えて、次の代へ、次の代へ、次の代へと広がっているんです。ですから神様のこのマリアへのお取り扱い計画は、そのまま私たちの人生にも流れ出て、そして神様は私たちを本当に豊かに用いようとされている、そのことをですね、私たちは心に留めてクリスマスを迎えたいと思うんです。ですから神の言葉に導かれ、そしてそれはマリアだけではなくて、イエス様も神の御言葉に、神の言葉に従っていったんですね。死に至るまで、神の子で、神と等しいものでありながらも、神のご計画に、神の導きにイエス様も従っていったんです。マリアも従いました、そしてイエス様も従いました。であるならば私たちも神の言葉に従い、そして歩んでいく。そしてこのクリスマスはですね、私が教会に来て、ああよかった、イエス様ありがとうで終わったらいけないんですね。来たらどうしますか、帰っていく、また神の恵みを分かち合っていくために使わされていくんです。それがクリスマスの私たちの在り方であるということができます。ですから私たちはですね、神様を礼拝し、イエス様をお迎えし、それで終わりではない、そして共に出かけていく、お伝えしていくという、それが私たちのクリスマスの歩みとなるわけです。 神の祝福が豊かにあることをですね、この1週間お祈りしております。愛する天のお父様、今御言葉を通してマリアの姿を通して神様のご計画が大きなものであること、広いものであること、高いものであること、私たちの思いをはるかに超えて神様は私たちを用いてくださることを心から信じております。どうか御言葉に立つ私たちの日々の歩みとなるように、本当に弱さや間違いや罪を犯すこともある私たちですけれども、イエス様の父親によって私たちが新しく生きるものとしてくださったことを感謝し、すべてお委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。